本日私たちにくださる神様の御言葉はヨハネの福音書16章31節から33節です。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。アーメン。2023年が始まりました。今年1年も信徒の皆さんの家庭と仕事場が主の恵みで満たされることをお祈りいたします。私たちは今始まった2023年を新年と呼びます。だからといって2022年と2023年を区分する線があるわけではありません。また2022年と2023年の間に上り階段が一つあるわけでもありません。そんな意味 での新年はありません。カレンダーを書き換えたからといって新年になるわけでは決してありません。また私たちの年齢を表す数字に1を足したからといって新年になるわけでもありません。つまり新年は単に時間の流れの結果により自然と与えられるものでも、外部から与えられるものでもありません。詩篇を見ますと、新しい歌を主に歌えという言葉が繰り返し出てきます。またヨハネの黙示録にも同じ言葉が出てきます。ではどんな歌が新しい歌でしょうか。作られて3年以内なら新しいのでしょうか。それとも2年以内、または1年以内の歌でしょうか。歌詞は作られて3ヶ月かしか経っていないのに、メロディーが30年前のものならどうでしょうか。それとも反対に、メロディーは3ヶ月前に作られたのに歌詞が30年前のものだとしたら新しい歌でしょうか、古い歌でしょうか。聖書が言う新しい歌は、歌が作られた日付と関連がありません。数日前に作られた歌、いえ今日作られた歌を神様の御前で歌ったとしても、その歌が新しい歌になれず古い歌になって、神様が受け取ってくださらないかもしれません。ですから新しい歌はその歌そのものより、その歌を歌う人と関連があります。神様が自分を創造されたことに、そして自分を毎日導いてくださることに感謝する人が新しい思いで歌う歌が新しい歌です。私が新しい人になったら、どんな歌を歌っても新しい歌になります。一方、私が古い人なら、どんな歌を歌ってもその歌は古い歌になります。新年も同じです。新年は毎日の人生を新しく生きる人に与えられる結果であり、実りです。私たちの現在は過去の人生の結果であり、実りです。もし私たちの現在が意味があるように感じられず、価値があるように思われないなら、私たちは私たちの過去を古い日古い年として生きたからでしょう。反対に、私たちの現在が意味があり価値があり、神様の恵みが深く感じられるなら、私たちは過去を新しい日新年として生きてきたからでしょう。さらに私たちの未来にどんな結果が もたらされ、どんな実を結ぶことになるかは、今どんな人生を生きるかによって誓っていきます。このようにカレンダーを書き換えたからといって新年ではなく、私たちが新しい人の人生を生きてこそ新しい新年になるとしたら、今日2023年1月1日を新年と呼ぶことは意味がないのではないかと思うかもしれません。今日の朝に昇った太陽が昨日の太陽と違わなくても、私たちにとって1月1日という新年は2つの理由で十分に意味があり重要です。第一に、新年があるから私たちは再び新しい思いで始めることができるからです。その年の最後の月になると、大きな感動や大きな生きがいよりは深い後悔と悔しさ、自責の念がはるかに多く押し寄せてきます。そんな意味で新年という結び目は、私たちを成長させ成熟させる神様の恵みと同じです。まるで竹の木に25センチから40センチの間隔で節ができるから、細くても折れずに高く伸びるのと同じ理由です。また新年というきっかけがなく、人生が韓国の期待寿命である80年も続いていったら、人生はどれだけ単調で怠惰になるでしょうか。そんな意味で365日ごとに新しく出発できることは、私たちの人生に深さと広さを与えてくださる神様の恵みだと言えます。まるでサッカーに前半と後半があり、バレーボールとバドミントン、テニスの試合にセット制度があって、前半戦で負けていて前のセットで負けても、後半戦と後ろのセットで新しい思いでやり直せて逆転できることと同じです。第二に、第一よりもっと重要な理由ですが、神様は1月1日を誠の新年の出発として作り上げてくださるからです。聖書は、火のもとには新しいものは一つもないと宣言しています。伝道書の社の書1章9節10節です。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。火のもとには新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったものだ。火のもとには新しいものは一つもないという御言葉は、私たちを作られた創造主の神様の宣言です。ですから、火のもとで新しいものを探すことは愚かなことであり、失敗するしかありません。新しいものは火の上にだけあります。このように万物を新しくしてくださる神様は、古い年のような私たちの人生を完全に新しい新年にしてくださることができる方です。イエス様の生涯を記録したものが4つの福音書です。ところが、4つの福音書がイエス様の生涯を記録したからといって、イエス様の生涯を各年齢別に記録したわけでは決してありません。4つの福音書はイエス様の誕生と3年余りの高生涯を中心に記録しています。高生涯の中でも十字架の死について集中的に記録しています。イエス様の十字架の死が、イエス様がこの地に来られた目的であり、私たちの救いにおいて最も重要な事件であるからです。それで ヨハネの黙示録では、復活されたイエス・キリスト、神様であられるイエス・キリストを強調しながらも、イエス様もほふられた子羊と表現しています。十字架のイエス・キリストとイエス・キリストの十字架は、主が再び来られる時まで有効です。28章で構成されたマタイの福音書は、イエス様が十字架につけられるためにエルサレムに来られた時のことを21章に記録しています。また16章で構成されたマルコの福音書は、イエス様が十字架につけられるためにエルサレムに来られた時のことを11章に記録しており、24章で構成されたルカの福音書は、イエス様が十字架につけられるためにエルサレムに来られた時のことを19章に記録しています。ところが21章で構成されたヨハネの福音書は、イエス様が十字架につけられるためにエルサレムに来られた時のことを12章に記録しています。それだけではなく、弟子たちとの最後の晩餐が13章に記録されてあります。晩餐の後にイエス様はゲツセマネの丘で祈られ、兵士たちに捕まって尋問を受けられました。それでヨハネの福音書の半分ほどはイエス様の苦難と復活について記録しています。ヨハネの福音書13章から17章までを2階の広間の説教と言います。イエス様は十字架につけられる前に弟子たちに遺言を残されたと言えます。ところが17章はイエス様が弟子たちのために捧げられた祈りの内容を伝えています。ですから2階の広間の説教の実際的な内容は16章で終わっているので、今日の本文が2階の広間の説教の結論、イエス様が弟子たちに残された遺言の結論だと言います。本文、今日の本文の31節32節の前半部がこのように明かしています。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。十字架の死を目前に控えられたイエス様は、弟子たちと最後の夕食を取りながら彼らの足を一人ずつ洗ってくださいました。そして食べ物を分け与えてくださいました。その時の食事は単純な食べ物の分かち合いではなく、永遠の生命のパンとして来られたイエス・キリストご自身を分け与えてくださることでした。その時の晩餐はただの夕食ではなく聖餐式だったのです。食後にイエス様は長い御言葉を真剣に御心を込めて伝えてくださいました。しかしその時に弟子たちは他のことを考えていました。もちろん弟子たちは主と共にすると告白しました。特にペテロは、主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと自分の固い決心を告白しました。弟子たちは常に主と共にするだろうし、どこにでも同行すると自信に満ちた表情で表現していますが、イエス様は彼らの表情に裏切りの影があることをご存知でした。イエス様は3年間も弟子たちと苦楽を共にされ、彼らを愛されました。それなのに彼らが皆逃げていき、主がお一人になるということをご存知でした。ですからイエス様は弟子たちの背中からどれだけ大きな裏切りを感じられたのでしょうか。決して主から離れず死ぬまで共にすると告白する言葉がどれだけ憎らしく聞こえ、 虚しく聞こえたことでしょうか。また主はそんな弟子たちを眺めながら、どれだけ色濃い孤独を感じられたでしょうか。しかしそんな状況でイエス様はこのように仰せられました。32節後半です。しかし私は一人ではありません、父が私と一緒におられるからです。イエス様は弟子たちが皆去っていきお一人になることをご存知でした。それでもイエス様は寂しさや誠実な孤独という陥没の水たまりに陥って、そこで自暴自棄はされませんでした。また去っていく弟子たちに向かって怒りで身震いもされませんでした。事実主は全く孤独ではありませんでした。なぜなら弟子たちが皆去っていきお一人になっても、父なる神様が共におられることをご存知だったからです。聖書で神様の人たちは一人でいる時を神様に出会うベストの時間だと考えていました。イザヤ書51章2節です。あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみよう。私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたことを。神様はカランで暮らしていたアブラハムを呼ばれ、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい、と仰せられました。その時アブラハムはすでに結婚して妻がおり、兄弟たちの家族もいました。また彼には莫大な財産もありました。それなのに神様はアブラハム一人を呼び出されたとあります。アブラハムは大勢の人に囲まれていましたが、彼の人生には人々との関係が埋めることのできない穴があったのです。また彼にはたくさんの財産がありましたが、彼の人生には彼が持つ所有物が埋めることのできない穴もあったのです。そんな存在的な孤独が神様のお召しに即刻に従うことのできる通路となったのです。また信徒、また使徒パウロはこのように告白しました。テモテ第2、4章の16節です。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか、彼らがそのために裁かれることのありませんように。テモテへの手紙第2は使徒パウロが最後に書いて送った手紙なので、パウロの遺言書と呼ばれる聖書です。パウロが行くところにはいつでもパウロに従う人たちがいました。彼らはパウロと共に食べて飲みながら働きました。しかしパウロが逮捕され裁判所に立った時、彼らは皆パウロを見捨てて逃げてしまいました。パウロが本当に助けを必要にしていた時に人々に見捨てられたのです。それでもパウロは彼らを恨んだり非難していません。そして彼らが罰を受けないようにと祈っています。どうすればこのような信仰の態度を持てるのでしょうか。その続きのテモテ第2、4章17節はこのように明かしています。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が皆御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。パウロが人々に裏切られ見捨てられた時にも、主は彼の傍らに共におられながらお力をくださったからです。時には私たちにも誠実な孤独や 色濃い寂しさが訪れるかもしれません。しかし、その時間は同行される神様に深く会える恵みの時間です。もし私たちが持っているものが多く、享受しているものが多くて、神様に出会えなく、神様と同行できないなら、多くを持っていて享受することは恵みではなく、刑罰だと言えます。この地で最後の息を引き取った後には、永遠の孤独と寂しさを感じることになるでしょう。イエス様が弟子たちと共に最後の晩餐を取られるとき、ローマ皇帝はチベリウスでした。彼はアウグストゥスの後を継ぐ2代目の皇帝でした。ローマ帝国は1代目皇帝のアウグストゥスの時代に天下を統一しました。1代目の皇帝の時から約200年間は辺境の守備も固く、異民族の侵入もほとんどなく、国内の治安も確立されていて、物資の交流が活発でした。それでローマ帝国は多くの都市が繁栄し、平和を謳歌していました。それで後世はその200年間をパックスロマーナ、ローマの平和と呼んでいます。チベリウスはアウグストゥスの養子でしたが、皇帝の座に座りました。この時ローマ帝国の領土はヨーロッパ全体はもちろん、北アフリカとエジプト、パレスチナとペルシアまで広がっていました。この時まではローマ帝国が永遠に続くと思っていました。今のアメリカや中国が次第に衰退し、それぞれ50の国と34の国に散り散りになることより、当時の人々はローマ帝国が崩壊する方がもっと難しいと考えていたことでしょう。しかし2000年が経った今、絶対に崩れないように見え、永遠に続くだろうと思っていたローマ帝国はどこにありますか。人間が話す平和、人間が話す勝利は決して永遠なものではなく、決して真のものではありません。有限は決して永遠を約束できないからです。また最全盛期を謳歌するという言葉は、もはや傾いているという言葉と同意語だからです。それで人はある勝利を手にしたとしても、平和を得るわけではありません。勝利が大きければ大きいほど、失うものも大きいので、それを守るために不安になるのが人間の本性だからです。しかしイエス様は、まことの平和と平安と永遠の勝利についてこのように仰せられました。33節前半です。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです。イエス様が弟子たちと最後の晩餐を取られながら、遺言のような御言葉の最後に、私がこれまで話したことはあなた方が私に会って平安を持つためですと仰せられました。イエス様は弟子たちにもっと金持ちになる方法や、もっと健康になる方法について仰せられませんでした。主に会って平安を持たせてくださると約束されました。なぜなら私たちは本能的に恐怖に怯え、不安がある存在だからです。またこの世で私たちは苦難を受けるからです。この33節の御言葉をギリシャ語の聖書でよく見てみますと、何々によってを意味する前置詞縁が強調されています。私、主にあって平安があり、この世には苦難があるという意味です。私たちが神様の子であり、主に従うクリスチャンだからといって苦難が私たちを避けていくわけでは決してありません。 怪我をしたり病気になる苦難が訪れるかもしれませんし、経済的な困難という苦難が来るかもしれません。関係が崩れる苦難があるかもしれません。もちろん2つ3つが重なってくるかもしれません。また世俗的な価値観に従って、その世の流れに従って生きる人たちより、神様の御言葉に従って生きようとしたことで、もっと大きな苦難を経験するかもしれません。しかしこの世のいかなる大きな苦難も決して陥没させることのできない平安、決して壊すことのできない平安を私たちに与えてくださるために、今イエス様が教えられます。イエス様はどのようにしてそんな平安をくださるかについてこうおっしゃいます。33節をもう一度お読みいたします。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。主が私たちにこの世は与えられない不安、平安、この世は壊すことのできない永遠の平安をくださることができる理由は、主がこの世に勝利された方だからです。主がこの世の何に対し勝利されましたか。主はこの世で王として君臨する死の権勢と、私たちを世俗的な価値観から抜け出せないようにする罪の権勢に対し勝利されました。主は人間のすべての罪を背負って十字架で贖いの血を流され死なれた後に、3日後に復活されることで永遠に勝利されました。それで私たちがこの世の中でいかなる種類の苦難を受けても、私たちが主にあって永遠の平安を享受できるのは、私たちが主の中にいる限り、主の勝利は私たちの勝利になるからです。それで主はこのように仰せられました。勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。勇敢であるは勇気という単語から出た言葉で、勇気を持つ、恐れないという意味です。主の中にいればいつでも勇気を持つことができ、恐れずにいることができます。しかし反対に、主の外側に、この世の中にいればいつでも心を失い、恐怖にとらわれるかもしれません。私たちクリスチャンがこの世で生きていきながら、いかなる状況で勇敢にいられるのは、私たちはいつでも主にあってすでにこの世に勝った人々だからです。教会の今年の標語は、この御言葉に基づいて私はすでに勝ったのですと決めました。先の2022年は韓国を含む全世界が多くの苦難を経験しました。昨年の2月ロシアはウクライナを侵攻しました。最初はその戦争がわずか1週間、長ければ2週間で終わるだろうと予想していました。しかし10ヶ月以上が経った今でも戦争は続いています。その戦争で数百万人の難民が発生し、全世界のエネルギーと食料価格が高騰しました。またアメリカが金利を7回も上げたことで、世界各国もその後に続きました。それで世界の資本市場は揺れ動いています。このような経済的な問題だけではなく、気象異変が人類の生存を脅かしています。アメリカは極寒と大雪によりパニックになり、中国では地表面の温度が74度まで上がる異常気温により変圧器が爆発する事故が起きました。アメリカと中国は世界1位と2位の兄弟国、 超強大国です。それでもそんな災害を防いだり統制できません。またイランではヒジャブを脱いだ女性たちの抗議で200人以上の人たちが命を失いました。韓国でも数年間不動産価格の高騰により多くの人々が苦しみ、今は不動産価格の暴落により大勢の人々が苦しみを受けています。相次ぐ金利の引き上げもやはり多くの人のため息をもっと加重させています。また仮想通貨コインはもちろん株の暴落も大勢の人々の憂いを大きくさせています。何よりもここ3年間続いたコロナパンデミックが未だに終わっておらず、2023年にも不確実な不透明な未来が続くと思われます。しかしよく考えてみましょう。日本植民地時代と独立後の韓国社会は極度の混乱にありました。そして朝鮮戦争、4月革命、516軍事クーデター、パク・チョンヒ暗殺事件、629民主化宣言、 IMF と2008年の金融危機など、これまで韓国には多くの苦難の瞬間がありました。しかしその過程を経ながら神様は韓国を全世界の援助を受ける国から援助をする唯一の国にしてくださいましたよね。また信仰的にも文化的にも韓国を世界の中で優位に立たせてくださいましたよね。ですから現在私たちの人生がいくら苦難に満ちているようでも、多くの問題が絡み合って到底解決できないように見えても、私はすでに勝ったのですと宣言された主が私たちの国を勝たせてくださることは火を見るより明らかです。私たちの家庭と私たちの各自の人生も同じです。私たちが今年一年を生きていきながら健康に問題が起き病を抱えて生きていく場合もあるでしょう。また失業で経済的にさらに苦しくなるかもしれません。のみならず志望企業の入社試験や入学試験に失敗したり、掲げた目標を十分に達成できないこともあるでしょう。しかし私たちの過去の人生を正直に振り返ってみましょう。過去私たちに健康問題が生じたせいで行きたいところに全て行けなかったがゆえに、むしろ主を明確に見ることになったのではないでしょうか。また経済的な困難を体験して失敗の杯を飲んだがゆえに、何がずっと重要なことなのか、何が本当に永遠であるのかを正しく分別できる目を持つことになったのではないでしょうか。ですから過去の苦難と容易ではなかった人生のゆえに、力を合わせて善を成し遂げられる主にはっきりと会うことができ、主の神秘的な見てのお働きをはっきりと感じることができるようになったのではないでしょうか。そうだとすれば、私たちの前にどんな人生が繰り広げられようとも、また私たちの前に現れる苦難がどのような姿であるかわからなくても、私たちは堂々としていられ、私はすでに勝ったのですと宣言された主の中で、私たちも勝利し恵みを享受することになることは確かなことです。それで2023年の初日、最初の手術を迎えたこの時間に、主が私たちそれぞれに仰せられます。あなた方は世にあっては患難があっても勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。お祈りいたしましょう。 父なる神様、私たちにまた新年を、そして神様と共に始める最初の手術を迎えさせてくださり感謝いたします。新年はカレンダーを書き換えたり、1月1日を迎えたからといって来るものではないことを忘れさせないでください。私たちの人生は常に主の恵みの中にとどまっており、新しい人生を生きて、私たちの人生が新年になっていくようにしてください。今年2023年に私たちの教会に、私はすでに勝ったのですという標語をくださり感謝いたします。この世にはいつでも苦難があります。全世界で3年以上も続いたコロナパンデミックは未だ終わっておらず、変異ウイルスが出続けています。ロシアのウクライナ侵攻で勃発した戦争も続いており、天災地変もところどころで発生しています。金利の引き上げ、不動産価格の崩壊、仮想通貨と株価の暴落、景気低迷、物価上昇など、あらゆる問題が山積みしています。その真ん中に韓国もあります。それで司法を見合わせても全てが暗鬱に見えるだけです。それでも私たちが希望の中で2023年を迎えられるのは、私たちが私はすでに勝ったのですと宣言される主を信じて従うクリスチャンであるからです。新年を始めながら、神様が許された生活の場ですでに勝利された主と同行することを決断します。たとえ私たちの人生が容易でなくても、神様の御言葉を追いかけ、主の中で主と同行させてください。そんな私たちを通路にして、私たちの家庭と仕事場、私たちの社会を立ててください。そうして今年が私たち皆にとって誠の新年となっていけるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。